Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。まずは、シグナルプロジェクトのメンバーの皆さんのコメント、紹介をしていきたいと思います。テーマは、医療と AI でしたね。ドクターグーグルの時代からドクター AI の時代へ。まずはトモさんは医療 AI が本当に普及する鍵をズバリこう言っていますね。患者が話す主観情報だけではなくて客観的な身体データがセットになった時、医療 AI は一気に伸びる。リアルですね。スーパー秀垣さんは前回の番組でも話題にした人間と AI の協業について触れられています。 AI は確かに便利な道具になってきました。でも私たちはちょうど良いバランスを見つけないといけない。便利さに寄りかかりすぎない、でも遠ざけもしない、いい感じですよね。野本さんは、夜に心配な症状が出た時 AI に相談することがある。時々答えが甘すぎる、優しすぎると感じることもあるけれども、症状の経過や状況を丁寧に伝えると驚くほど的確なアドバイスが返ってくる。ヒカルさん、病院が予約制ですぐ受診ができない現実。でもここが大事です。ハルシネーションがある以上、あくまでも参考情報として扱う、そういう姿勢が必要だと思います。そうですね。 AI は血の通う体を持っていない、痛みや不安を体験していない、この一言胸に迫ります。 JT さん、 AI が不安を和らげる前段の安心としては役に立つ。しかし AI がやってはいけない領域がある。薬の調整、それから診断結果を下すとか、診断の主役になってはいけないんだと書かれています。オレンジさんは、特化型 AI に期待してます。最後の判断は人間が担う、その構造はこれからも変わらないと思います。クーさん、原因不明の不調で病院で検査しても異常がない、でも AI と対話をしながら整理していくと、もしかしたらこれかもという手がかりが見えてきました。おお、まさにクーさん活用されていますね。サルソールさんは、医療 AI の土台となるリアルワールドデータに注目しています。診療記録、処方、ウェアラブルなど日常のビッグデータ、データと AI で医療がもっとテーラーメイドになる、まさにそんな未来を予測しています。M さん、データが吟味されれば精度がこれから上がり、良いコーチになると思います。トモさんさんの主観プラス客観データともリンクしますよね。雨のチャレさん、 AI に相談していてタイムリーだったので、チャット GPT ヘルスをぜひ使ってみたいと思います。でもやはり鵜呑みは禁物、ここ大事ですね。そしてごっちゃんは、医療、介護、輸送、人手不足の分野ほど新技術の活用は進む、結果として専門家の提供価値自体がこれからは変わっていくと思います。必要が発明を生むという社会全体の流れとなります。まあやはり皆さんのコメントを読んでいると、 AI は不安を和らげ、ヒントをくれる最高の相棒になる。けれども主役はやはり人間のお医者さん。我々が AI、特に医療 AI とどのように距離感を保つのか、まあそのあたりが重要になりそうですね。シグナルメンバーの皆さん、コメントありがとうございます。さてと。
ねえ、マットさん。マットさんはここでは、肩書きはナビゲーターになってるよね。
まあそういうことになってますね。
じゃあなんか僕も肩書き欲しいな。
ビリー君の肩書きですか。ちょっと考えてみたいと思います。まあ皆さんも、もし何か良い肩書きがあれば提案をしてください。さあ、それでは今日の記事のタイトルですが。
Reinventing Job Titles. At what cost?
まさに今日は仕事の肩書きですね。ジョブタイトル、これを invent、 発明、このインベントに RE がついてますから、再発明、 reinventing、 肩書きを再発見、再発明する。そして at what cost、 そのコスト、その代償は何だろう、そんな副題もついてますね。
肩書きを発明し直すってどういう意味？
冒頭の文章から見ていきましょうか。
traditional job titles like head of marketing, software engineer, and human resources managerHave been common for years.
まあこれはそうね。トラディショナルな昔ながらのジョブタイトル、例えば Head of Marketing、 マーケティングの責任者とか、 SE、 ソフトウェアエンジニアとか、 Human Resource、 人事部のマネージャー、人事部長、これは Have been common for years、 ずっとコモンだったわよね、一般的だったわよね。
そうですね。
Traditional job titles like Head of Marketing、 Software Engineer、 and Human Resources ManagerHave been common for years.
ところが、多くの企業が、
But many companies are replacing them with more creative names.
多くの企業が、replace、置き換える。replace A with B。何を何に置き換えるのか。replacing them。それらのトラディショナルなジョブタイトルを、with more creative names。
But many companies are replacing them with more creative names.
面白いよね。クリエイティブな名称に置き換えているの？どんな名称なのかしら。
それ気になりますよね。ちょっと早いんですけれども、ここで1回目の記事本文聞いてみましょうね。 どのようなクリエイティブなジョブタイトルが登場するんでしょうか。一つでもいいので皆さん聞き取ってみてください。心の準備はよろしいですか。はい、それでは今日の記事はこちらになります。
Reinventing job titles at what cost? Traditional job titles like head of marketing, software engineer, and human resources manager have been common for years. But many companies are replacing them with more creative names. These new titles may sound fun, but they can also create risks for both employers and workers. This is not completely new. 3 years ago, the BBC reported the rise of job titles such as Chief Visionary Officer, Head of Hype and Culture, and Head of People Operations. In many cases, these were new labels for familiar roles: a CEO, a marketing or branding lead, and the Head of Human Resources. The trend has grown stronger recently, the Financial Times says. At Accenture, employees are called reinventors to support a focus on AI and business change. At Yahoo, the cybersecurity team calls itself the Paranoids to show it takes user safety seriously. At Google, the vice president in charge of Chrome security is informally known as the Security Princess. At Microsoft, Dona Sirkar, who helps customize the Copilot AI tool, calls herself a chief troublemaker. Consumer brands do this too. Innocent Drinks uses Chief Squeezer for the CEO and People's Champ for a community manager. Retailers such as Lululemon and Nike call store staff educators or athletes instead of sales assistants. Job ads have also appeared for roles like Ambassador of Buzz at Singapore Hotel Group The Escott Limited and a Code Sensei, a tech tutor, at the US education platform Code Ninjas. Supporters say work is more flexible now and company hierarchies are less strict, so these titles can reflect real tasks and help people feel valued. They may also encourage workers to try new things. However, critics worry the names can sound impressive, but do not clearly explain the job. Then, when workers apply elsewhere, it may be harder to describe skills to recruiters. Traditional titles still matter because they are clear, show seniority, and are widely understood.
1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。今、新しいジョブタイトルをつける会社が増えてきてるみたいですね。そして、こうして新しいタイトルは、
These new titles may sound fun.
そうだよね。なんかどんなタイトルかわからないけど、ちょっとワクワクするな。
These new titles may sound fun, but they can also create risks for both employers and workers.
こうした新しい肩書きは楽しそうに聞こえるかもしれない。May sound fun.でも同時に also create risks リスクをもたらす誰にエンプロイヤーとワーカー雇い主とそしてそこに働く人たちにリスクをもたらす可能性もあるということです。
These new titles may sound fun, but they can also create risks for both employers and workers.
そうしたことも踏まえて先に進んでいきましょうね。まずはこの新しいジョブタイトルをつけるというのは今に始まったことじゃないみたいです。
This is not completely new. 3 years agoThe BBC reported the rise of job titles such as Chief Visionary Officer, Head of Hype and Culture, and Head of People Operations.
3年ほど前ですね、BBC が新しい役職名が Rise、台頭しているということを報じました。その役職名というのが最高ビジョン責任者、Chief Visionary Officer、CBO ですか。長期的なビジョンを描く役割であったり、Head of Hype and Culture、Hype は時々登場しますね。大々的な宣伝です。それから今度は Head of People Operations、People Operation、HR の代わりに先進的な企業では People Operation と呼ぶことが増えてるみたいです。人事部ですね。
そうなんだ。
そうなんですね。そして In many cases、その多くの場合、
In many cases, these were new labels for familiar roles。
まあ多くの場合、These were new label、label、ラベルですね。新しいラベル。新しい名前、役職。
In many cases, these were new labels for familiar roles.
ファミリアなロール、馴染みのある役割に付けられた新しいラベル。例えば、
A CEO, a marketing or branding lead, and the head of human resources.
まあこれまでのファミリアなロールは CEO であったり、マーケティング、ブランディングのリーダーであったり、あるいは human resource、人事のヘッドであったり。まあこれは馴染みがあるタイトルですよね。
In many cases, these were new labels for familiar roles. A CEO,A marketing or branding lead, and the head of human resources.
中身は変わっていませんが、名前だけ変えたという感じですね。そしてこうしたトレンドは、
The trend has grown stronger recently, the Financial Times says.
イギリスのファイナンシャルタイムズによると、このトレンドは、has grown stronger。さらに、この傾向は強まっているようですね。例えば、世界最大級のコンサルティングファームである Accenture。こちらは、
At Accenture, employees are called reinventors.
Accenture では employees、従業員の人たちは reinventor、invent、タイトルにもありましたね。発明家、それも再度発明する reinventor と呼ばれています。
あら、面白いわね。
At Accenture, employees are called reinventors.To support a focus on AI and business change.
まあ、なぜこのように呼ばれているのかというと、to support a focus. フォーカスすることをサポートする。何に?
To support a focus on AI and business change.
AI やそれからビジネスチェンジ、ビジネスの変革へフォーカスする、注力することを支えるために、アクセンチュアではリインベンターと従業員を呼んでいるようです。そしてこちらの企業も。
At Yahoo.The cybersecurity team calls itself the Paranoids to show it takes user safety seriously.
At Yahoo, Yahoo ではサイバーセキュリティチームをこう呼んでるんですね。
At Yahoo, the cybersecurity team calls itself the Paranoids.
Paranoid, もうパラノイドですよ。変質狂、心配性な人たち、自らこのチームをパラノイドと呼んで、いかに自分たちが心配性でユーザーの人たちのセーフティー安全をシリアス真剣に考えていることを示している。
まあサイバーセキュリティのチームだからなんかわかるような気がするな。
At Yahoo, the cybersecurity team calls itself the Paranoids to show it takes user safety seriously.
それからこちらの企業も。
At Google, the vice president in charge of Chrome security is informally known as the security princess.
Google のバイスプレジデント、副社長で in charge、何を担当しているのかというと、Chrome security、Chrome、ご存知の Google が提供しているブラウザーですよね。ブラウザーのセキュリティを担当するバイスプレジデント、副社長は、これは非公式ですが、セキュリティプリンセスとして知られているみたいです。いいですね。
At Google,The vice president in charge of Chrome security is informally known as the security princess.
いいわね、確かに。
それからこちらも面白いですよ。Microsoft です。
At Microsoft, Dona Sirkar, who helps customize the Copilot AI tool, calls herself a chief troublemaker.
Microsoft の AI ツール、Copilot、こちらのカスタマイズを支援するダナ・サーカーさんは、自らをチーフトラブルメーカーと呼んでるんです。あえてトラブルメーカーと名乗ることで、既存の枠組みを壊して新しいものを作る。いやあ、遊び心を感じますね。
At Microsoft, Dona Sirkar, who helps customize the Copilot AI tool, calls herself a chief troublemaker.
まだありますよ。イノセントドリンクス。こちらはイギリスの有名なスムージージュースの会社ですね。イノセントドリンクスでは CEO を
Consumer brands do this too. Innocent Drinks uses chief squeezer for the CEO and people's champ for a community manager.
イノセントドリンクスではCEO をチーフスクイーザーですよ。スクイーズ、絞るですよね。最高絞り責任者。それからコミュニティマネージャーを People's Champ、人々のチャンピオンと呼んでいるそうです。いやーでもスムージーですからね。CEO がチーフスクイーザーっていうのはいいですね。そして小売業者、こちらも
Retailers such as Lululemon and Nike call store staff educators.
Lululemon、こちらはカナダのバンクーバーに設立されたアスレチックアパレル、主にスポーツウェアの販売をしている会社です。同じくナイキも
Retailers such as Lululemon and Nike call store staff educators.
こうした企業はストアスタッフ、店舗スタッフを販売員ではなく educator、教育者とか、あるいはアスリートと呼んでるんです。Instead of sales assistants, セールスアシスタントの代わり、販売員ではなく、教育者、エデュケーターやアスリートと彼ら、店舗スタッフを呼んでるんですって。これモチベーション上がりますよね。
確かにそうね。
Retailers such as Lululemon and Nike call store staff educators, or athletes instead of sales assistants.
他にもあるのかしら?
ありますね。こちら。
Job ads have also appeared for roles like ambassador of buzz at Singapore hotel group The Ascot Limited and a code sensei, a tech tutor.
Job ads, 求人広告。ここには also appeared, こんなジョブロール、求人広告も出てるんです。例えば ambassador, 大使ですよ。何の大使なのかというと buzz at Singapore hotel group, シンガポールホテルグループの ambassador of buzz, buzz は B-U-Z-Z です。バズ、バズる。つまりこれ、宣伝大使。シンガポールのホテルグループアスコットの宣伝大使というポジションの募集。
Job ads have also appeared for roles like ambassador of buzz at Singapore hotel group The Ascot Limited and a code sensei, a tech tutor at the US education platform Code Ninjas.
あるいは、
and a code sensei.A tech tutor.
コードの先生。まさにコードですよ。でも先生なんですね。Tech tutor。このテックテューターを、コード先生を募集しているのはこちらの企業。
And a code sensei, a tech tutor, at the US education platform Code Ninjas.
教育プラットフォームのコード忍者というアメリカの企業ですね。このコード忍者ではコード先生といった職種も募集されているみたいです。まあ最初わからないですよね。私コード先生のポジションにアプライしたいんですけどみたいになるんですかね。そしてこのコード忍者という企業名も面白いですね。
And a code sensei, a tech tutor at the US education platform Code Ninjas。
さあ、まあここまで本当にクリエイティブな新しいジョブタイトルを見てきましたが、まあこの新しいジョブタイトルに賛成する人もいれば反対する人たちもいます。まずはこうした新しいジョブタイトルを支持するサポーターの人たちはこう言っています。
Supporters say work is more flexible now and company hierarchies are less strict.
サポーターの人たちは仕事というのは more flexible、より柔軟になっている。そしてカンパニーの hierarchy、まあ、まさに hierarchy ですね。ピラミッド型の組織。階層、階級制。まあ今の会社組織では、そうしたハイアラキー、階層構造は less strict。それほど厳格ではなくなってきている。なのでこうした新しいタイトルは reflect。反映しているんですね。
So these titles can reflect real tasks and help people feel valued。
こうした新しいタイトルたちは reflect。反映している。何を ?real task。実際の本当の業務内容。タスクを反映している。そして help people。人々が feel valued、 評価されていると感じる、その一助になる。サポーター、賛成派はこう言っています。
Supporters say work is more flexible now and company hierarchies are less strict. So these titles can reflect real tasks and help people feel valued.
さらには、
They may also encourage workers to try new things.
まあそうね、これも。They may encourage workers. こうした新しいタイトルが、働く人たちを encourage、促すことになるわよね。To try new things。新しいことに挑戦することを encourage、促してくれるわね。
They may also encourage workers to try new things.
じゃあ反対している人たちはどう考えてるんだろう。
彼らは
However, critics worry the names can sound impressive, but do not clearly explain the job.
批評家、批判家の人たちは critics は worry、心配している。新しい名前が sound impressive、まあ、とても impressive、感動的な素晴らしい。ジョブタイトルだと聞こえてしまう。その一方で、do not clearly explain the job。仕事の内容を明確に説明していないこと、これを懸念してるんですね。
However, critics worry the names can sound impressive, but do not clearly explain the job.
それから、従業員がもしも会社の外で、まあ、新しい仕事を求めた場合、
Then, when workers apply elsewhere, it may be harder to describe skills to recruiters.
まあ確かにそうですよね。他の会社にアプライした、応募した時に、リクルーターの人、採用担当者に自分のスキルを説明するのがちょっと難しいですよね。
そうよね。
私は前職はパラノイドのチームで働いていましたってどうでしょうかね、これ。
確かに説明するのが難しくなるかもしれません。
Then, when workers apply elsewhere, it may be harder to describe skills to recruiters.
まあそういう意味ではジョブタイトル。
Traditional titles still matter because they are clear, show seniority, and are widely understood.
トラディショナルな伝統的なタイトル、ジョブタイトルは、肩書きは still matter、重要だ。依然として重要です。なぜならば、because それらのタイトルは、まあ何と言ってもクリアで、明確で、そして役職の高さ、seniority、それを示している。まあ何と言っても伝統的な肩書きですから、広く社会で理解されやすい。
Traditional titles still matter because they are clear, show seniority, and are widely understood.
なんかこれって最近のキラキラネームと重なるのかな。名前はワクワクするけど、でも読めなかったり。
そうね、新しいジョブタイトルもそういう意味では、一長一短があるかもしれないわね。でも私は楽しそうでいいと思うわ。マットさんもナビゲーターじゃない方がいいかもしれないわね。なんか考えてあげようかしら。
いえいえ、ナビゲーターがいいと思います。ということで今日は多くの企業が新しいジョブタイトルを採用し始めているということを見てきました。記事の意味もほぼ取れたと思いますので、最後にもう一度本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
Reinventing job titles. At what cost? Traditional job titles like head of marketing, software engineer, and human resources manager have been common for years. But many companies are replacing them with more creative names. These new titles may sound fun, but they can also create risks for both employers and workers. This is not completely new. 3 years ago, the BBC reported the rise of job titles such as chief visionary officer, head of hype and culture,and head of people operations. In many cases, these were new labels for familiar roles. A CEO, a marketing or branding lead, and the head of human resources. The trend has grown stronger recently, the Financial Times says. At Accenture, employees are called reinventors to support a focus on AI and business change. At Yahoo, the cybersecurity team calls itself the Paranoids to show it takes user safety seriously. At Google, the vice president in charge of Chrome security is informally known as the Security Princess. At Microsoft, Dona Sirkar, who helps customize the Copilot AI tool, calls herself a chief troublemaker. Consumer brands do this too. Innocent Drinks uses Chief Squeezer for the CEO and People's Champ for a community manager. Retailers such as Lululemon and Nike call store staff educators or athletes instead of sales assistants. Job ads have also appeared for roles like Ambassador of Buzz at Singapore hotel group The Escott Limited and a code sensei, a tech tutor, at the US education platform Code Ninjas. Supporters say work is more flexible now and company hierarchies are less strict, so these titles can reflect real tasks and help people feel valued. They may also encourage workers to try new things. However, critics worry the names can sound impressive, but do not clearly explain the job. Then, when workers apply elsewhere, it may be harder to describe skills to recruiters. Traditional titles still matter because they are clear, show seniority, and are widely understood.
まあ今日のトピックはジョブタイトル。私たちが社会の中で一体何者であるのかを示す。まあある意味で別の名前ですよね。セキュリティプリンセスやリインベンター。なんとなく新しいタイトルは私たちをワクワクさせてくれます。でも時にトラディショナルなジョブタイトルも含めて名前や役職、それを自分に合わせようとするあまり少し疲れてしまうこともありますよね。皆さん、アメリカの公民権運動の指導者、覚えていらっしゃいますか？そうです。マーティー・ルーサー・キング・ジュニアです。彼は自分の役割や立場に悩んでいる人たちにこう語りかけています。もしも君たちが道を掃く人になるのなら、道路の掃除ですね。道を掃く人になるのなら、ミケランジェロが絵を描いたように、あのベートーベンが音楽を作ったように、シェイクスピアが詩を書いたように、道を掃きなさい。天と地のすべての住人が一旦立ち止まって、あれ、ここにまさに自分の仕事を全うして偉大な仕事をした掃除婦がいた、道を掃く人がいたと言わせるほど見事なまでに道を掃きなさい、そんな言葉を投げかけたと言います。何という名前の職業か、それが重要なのではなく、あなたという人間が今目の前のことにどれだけの魂を込めたのか、この仕事が世界で唯一無二のあなたの価値というものを決める。外から与えられた名前ではなく、内側から溢れ出るあなたの熱量がそのままあなたの価値になる、そして名前になる。このことは以前にお話をしたかもしれませんが、生前生きている間に自分が亡くなった後に墓石に刻む言葉、つまり自分の人生のタイトルですよね。ある女性は、会社や社会的な地位の肩書きではなく、周囲に私が死んだ時には墓石にこう刻んでほしい、そうお願いしたそうです。それは10人の子供を育て上げ、彼らを立派な市民として送り出した母、ここに眠る。おそらく彼女はそのことを人生で最も誇りに思った自分の社会での役割としたんでしょうね。お聞きの皆さんは、自分が墓石に刻む言葉、それは一体何ですか？この社会に残したあなたの生き様、墓石に掘り残す言葉、タイトルは何でしょうか？それでは皆さん、また明日お耳にかかることにいたしましょう。